さあ今週も始まりましたけども、はい、うん、まあ、いよいよ、ね、9月、
そうですね、
ね、いよいよ秋が近づいてまいりましたけどね、もう今年の夏暑かった時にね、本当に文化の秋が待ち遠しいっていう感じなんですけどね、潤さんもスケジュール的には結構いろいろ入ってるんじゃないですか、この秋。
そうですね、あの、まあ、大きなイベントというのは、まあ、10月の終わりぐらいに、はい、あのボッサ青山があったりですね、まあ、9月の終わりにあの中央線 の、 あの、はい、バモスブラジルっていうのがあったりして、はいはい、まあ、そのイベントに出させていただくのがあったり、あとあのアンディがね、
あ、
10月の20日ぐらいに来る予定なので、ノス3-2、まあ、そのあたり、はい、今度ね、実はジャズのアルバムが出来上がりますから、その3つを持っていろいろ全国アンディアスしようかなっていうね、1ヶ月ぐらいの話なんですけどね、
うん、9月は10月あたりでなんかこうおすすめのなんか
10月ですか、
はい、
10月はね、そうですね、まあ、毎年のことなんですけど、10月の13、14、はい、15あたりであの長野県に行ってくるんですけども、はあ、それは和田直美ちゃんと田子清ちゃん3人で、
はい、
飯綱高原ってご存知でしょう、長野県のね、
はいはいはいはい、
そちらの、うん、ペンションでやったり、あと長野県の長野駅のすぐ近くのカフェ、クパシモンというとこで演奏したりですね、
はい、
あと善光寺の大門、善光寺の善光寺、はい、ちょうど長野善光寺のちょうど参道のあたりの、はい、おしゃれなストリートがあるんですけども、その大門ストリートで、まあ、そうですね、ストリートをやったりですね、あと上田でコンサートやったり流して、まあ、そんなのがあったり、
はい、
あと新潟行ってですね、新潟でいくつかやったり、あと久しぶりに岐阜に行きますね、
岐阜、
はい、岐阜の地球屋というところなんですけど、あとは10月21日は山中湖 の、
うん、
のカフェで演奏したりですね、まあ、そんなことで結構バタバタしておりますが、あとは面白い企画としては、これぜひただなんで、ね、ぜひとも新横浜駅、新横浜駅の、うん、駅ビルがあるんです、キュービックプラザ、
ありますね、キュービック、うん、
キュービックプラザの10階がですね、ロビーになっていて、
はいはいはい、
そこのロビーで、大体6時から7時ぐらいの間、10月の10日と10月の25日、
はい、
この2日間にわたって、以前僕やったんですけども、
そうですか、はいはい、
これ今回サパトスで無料コンサートをやります。
もう皆さん無料というだけでみんな
そうそう本当に、ね、無料と増量には弱い、
無料と増量には弱いですそんなもんですよねなかなか無料でサポートするは聞けないですよ、
うん、そうですねいや結構やってますけど
なるほどね、
うん、実は今度ね、武蔵公会堂、武蔵野公会堂ってい うところ、
はいはい、
400人ぐらいのコンサートがあるんですけども、はい、それも無料なんですよ、
ね、なんだ
結構無料が多くて、
無料が多いんじゃん、
すいません、大安売りしてます年なんで、
無料と増量は多いですね、
多いですね、
そういえばちょっと話変わりますけどね、
はい、
新横浜といえばね、この前あそこ横浜アリーナにコンサート行ったんですよ、ね、
誰の、
ゆず、
あ、ゆず、
うちの奥さんがゆずのファンで、
そう、
僕はユーズはそんな興味ないんですけど、
はいはい、
どうしても来てほしいっていうから、
うん、
チケット代出すっていう、
うんうんうん、
じゃあただなら行こうかなと、
うんうんうん、
無料と増量には
弱い、
無料なら行こうかな
って
行ったんですよ、
うん、
でもそれはそれいいんですけど、うん、車を止めるとこ探してたら、
うんうん、
横張りの目の前になんかタイムスみたいなのパーキング
があった、うんうんうん、
パッと見たら1日料金1500円ぐらいですね、
うんうんうん、
まあ、1500円だったらしょうがねえかって、
うん、
止めたんですよ、
うん、
でライブが夜10時ぐらいに終わって、うん、で1日1500円っていうから10時間ぐらい止めてたんですよ、
うんうん、
で払おうと思って精算機に注射器入れたら15,000円、
なんで
どういうことなんですか、どういうことなんだと思って、
うんうん、
で電話したら特定日というのが設けられてて、で その日は一日料金っていうのはないと、でその特定日って何なのって言ったら、それはあの表の駐車料金の下の方に特定日がちゃんと貼ってますから、でパーッと見たら確かにちっちゃい文字で下の方に特定、要するに横浜アリーナでコンサートのある日、
はいはい、
その日を特定日と呼んでるらしいんだけども、
うん、
その日は要するに上限がないんですよ駐車料金で。しかもその駐車場1時間ね800-1000円ぐらいするんですよね。1000円もっとだ、1200円ぐらいするんですよ1時間。
あ、そう、
うん、もう泣く泣く払って帰ってきましたけど、皆さん横浜アリーナにコンサート見に行くときは注意してください。
じゃあキュービックプラザの下に止めた方が良かったじゃない。そういう上限があるから、
だから上限って書いてあるから、ついついその上限の方見ちゃうじゃないですか。
そういうトラブルあるでしょうね、よくたまにありますよね、うん、僕も気をつけないといけないのは、駐車場の看板のね、下の方に細かく書いてあるんですよ、うん、
それあれはねちょっとやられましたね、
うん、まあ、もう授業料土日だけとかさ、
そうそうそうそうそう、うん、あの特定日っていうのがねある場合があるんで、
うん、
もうぜひ注意していただきたいですね。もう高い授業料払って帰ってきましたけどね。
あ、そう、
うん、でもね、なんか青森の今年ねぶたとかでもあったみたいですよ、なんか、
うん、
ホテルの駐車場すぐにねぶたの会場の近く開放してるんだけども、
はい、
なんかやっぱり特定日っていうのがあったらしくて、
うんうん、
それこそ数万とかいう駐車料金普通に払わされて、
へ、
なんかネットに書き込みがありましたけどね。
そ、あ、そう、
うん、全くそれがね不親切っていうかね、分からないようにうまい具合に書いてある
。ヤクザですね。
ヤクザですね、本当なんかこう紙で貼ってる感じなんですよ、うん、上から、うん、特定日を、
うん、
相当引っかかってる人多いと思
う。そうですか、
まあ、ぜひ新横浜行くときは、駐車料金に気をつけてくださいと。
今度ね話は全然違うんですけども、
はいはい、はい、
あの9月の終わりに、はい、朗読のバックやるんですよ僕、
うんうん、僕、う
ん、日にちが9月の29日なんですけどね、はい、江北の公会堂っていうところがあって、
はい、
そこのホールでね、吉谷英子さんっていう方の朗読、うん、脚本を書いて朗読される方なんですけども、うんうん、そのバックでギターを弾くんですけども、
はいはい、
これでリハーサルをちょっとしてみたんですね、
うん、
でそれはね、
うん、
風天老女と詐欺師っていうね、
またタイトルがなかなか興味深いタイトル、
興味深いでしょ、うん、で昨今ものすごくオレオレ詐欺が流行って
き
て、
はいはい、
でオレオレ詐欺の物語なんですね。 お年寄りの女の人と、
うん、
それから方とそれからその若い、
はい、
その詐欺師の、
うん、
電話かかってくるね、うん、オレオレ詐欺の、
うん、
その2人 の, その会話、
うん、
電話のやり取り、
うん、
かその後の顛末、
うん、
で警察を呼んで、
うん、
逮捕に至るまでをね、
うん、
結構ね面白いその、うん、脚本なんですけども、
う
ん、そこにボサノバギターをどうやって合わせるかもうね本当これ一番苦労します。今までいろいろね朗読のバックやってるんですけどね、意外とねなんか恋愛もんだったりなんかほのぼのしたやつがあるから、はいはい、ボサノバぴったりなんですよジャズとかね。だから結構そういうので僕は重宝にされてましたけれども、はいはいはい、
うん、
今回ばかりはねこのオレオレ詐欺のねずっとそういう感じなんですよ最初から最後まで。
ほっとする瞬間ないの、
ないの、うん、そこにどこにボサノバのギターを持っていくんだっていうちょっと僕選んだことはミスじゃないかって僕は言ったんですけどね。でもそれでも弾いてくれって言うから弾くんですけども、
どういう選んだ人はどういうことを純さんに、
ね、あんまりねこのボサノバっていうのは、ね、意識してないみたいで、この人ギター弾けるからやってみよう
ただそれだけの感じだったそれちょっとすごいです ね、
ね、うん、
それちょっと見てみたいな逆に、
ねね、そうなんです。それで結構面白くて、でリハーサルをやったんですけども、
あ、言ったんです
か。はい、それでその一回やってみたっていうか、その台本の一応読み切りと、あと、うん、まあそれと、
うん、
それに打ち合わせをやって、あと照明の人とか、うん、音響の人もなんかすごい年配の方で素晴らしい方で、
うん、
結構キャストがすごいですね。その方は東方映画のね、東にいた方で、
うん、
宝塚を30年ぐらいやってる、うーん、あの音響の人なんで、はいはいはいはい、アコースティックのものすごく分かってるので、うん、そう、まあ、抜擢されたのか、 なんか、まあ、なかなかね頼めない人が頼んだみたいで、うん、でやったんですよ。それ全部打ち合わせて、はい、一応やってみたんですよね。うん、でちょっと昼ねお腹空いたんで、うん、じゃあ食事でも行きましょうかっつって、うん、その吉田さん、吉田さんは御年75ぐらいかな、うん、もっとそのぐらいだと思います、うん、その方経歴が面白くて、作家さんなんですけども、うん、20年以上オランダにいて、うん、その前イギリスにいたりして、うん、で、比較的最近日本に帰ってきたって感じ、はいはい、あのまあ執筆業ですから、うん、別に外国に行ってもいいわけですよね、うん、でまあそんな方だったんですけども、あのなんか食事に行こうっつってみんなで食に出て、うん、でちょうどあの東横線のね、あの高架の下を通ったあたりに、はいはい、急にその吉屋さんが、うん、私ここでお金を渡したのよってポツリと言うから、何かと思ったらドキュメンタリーだったの、ノンフィクションじゃ、ノンフィクションじゃないんですよ、
ノンフィクション、
うん、その人も実話なの、その方があの話を聞いたら、うん、その吉屋さんが、うん、子供いらっしゃらないんですね、うん、当然ね、うん、ずっとあちらに外国にいらっしゃるんで、うん、それでオレオレ詐欺にかかってきたわけですよ、とかな、俺息子なんとかなんだけどって言うんだけども、うん、息子だけどって言うんだけども自分には息子はいないから、うん、これはちょっと絶対おかしいから、うん、とっちめてやろうってことで演技したらしい
の、あ、そうなんだ、
うん、それでそれでね、しばらくこう犯人とやり合って、それで指定場所にじゃあいくら持ってくと思ってかねとか、そういう話になって、でそれがねコロコロコロコロ変わるんですって。それでその間に警察に電話して、これこれこういう詐欺にやってるから警察退治してくれ、で警察からの指示があって、札束の偽造の札束を作ってそれを渡してくれと、
なるほど、
現行犯逮捕すると、
なるほど、
うん、そういうことで、それでそのシナリオ通りにね、うん、進めようと思ってずっとやってた。ところがね、あの本当になんかあっちこっちって言ってその変、すぐ変更するんで、なかなか電話が切れなくてですね、うん、で最終的に5時夕方その相手に渡すことになって、うん、その高架の下で渡すことになって、はいはいはい、でお金札束っていわゆるこれ、うん、あの上と下だけお金になっていて、はいはい、その間わらばしだと思うんですけども、うん、それを持ってって、うん、そしたらその相手はね、うん、あったんですけども、うん、やっぱりこうそこに現金があるっていう目的がそれですから、うんうん、ものすごい迫力だったらしいんです、うんうんうん、すごく丁寧なんだけども、うんうん、もうとにかくそれに食らいついていくその迫力ってるよ、ものすごくて、はいはい、まずそれにたじろいだ、うん、それでそのうちに相手とやり合ってるうちに、うん、お金を渡さないで、その周りに私服警察たくさんいるんですけども、うん、それをすっかりその自分の世界になっちゃって、お金を渡そうと思ったんだけども渡さないで取り返しちゃったの、
うん、
だから、うん、現行犯逮捕じゃなくて密輸に終わっちゃったんですよ。
あら、まあ、うん、
だけども一応逮捕はされたらしいんだけども、うん、一応そう計画された、うん、だからそれでまたその人の罪も変わってくるわけでしょ。
ですよね、
うん、それはね失敗したんだけども、その顛末をその
面白いです、
戯曲にしたの
面白いです、うん、でね、純さん何弾くんですか。
だからそんな状態で僕ボサノバ、なんかどうしたらいいんでしょうか。ボサノバ
ブリザードマーでも弾くんですか。
いや、やるんですよ本当、それやってくれって言うから。どうしたらいいんでしょうね本当ね、どこでどういう風に、
結構興味深いです、
うん、
なるほど。いやでもすごい面白いストーリーですね、それね、
うん、それでね、うん、まあ、結果的にはね、うん、そういう状態になったの、うん、であんなに冷静で理知的なね、うん、あの方が、うん、その自分がね、自分でもそのもういろんなことは分かってるはずだというのに、うんうん、その冷静でいられなかった自分というのはね、うん、後で解明して、お医者さん、まあその方の知り合いというか、うん、兄弟の方がお医者さんなんで、そういう状態になって話したら、うん、 とにかくね、相手の戦略に負けたってことなんですよ。要はね、どんどんどんどん話してるうちに食事も取れない、水も取れない状態で何時間もそういう状態に、圧迫感と、あと脳に水分と栄養分が回らないから、頭がすぐ真っ白になっちゃうんですって。それであんなに自分を持ってる人が自分を持てなくなっちゃった。相手の戦略ですよ、それ。
巧妙なこう心理作戦。
そうそうそう、うん、それにまんまと引っかかっちゃった。
すごいですね、相手も、
うん、ということで、あのそれで最終的にこう冷静になった時にこれを戯曲にしようと、
うん、まあいいじゃないですか、それで一つこうなんか作品ができたってことで、
うん、ね、まあそれはいいんでしょうね。まあ別に損はしてないですからね、お金の、
ね、そうですよね、うん、実質被害に遭ってるわけじゃ
ない、なってるわけじゃないけども、ただね、
人間のそういう心理状態っていうかね、うん、こんなことで自分がこう保てなくなっちゃう、
そう、
うん、変わっちゃう、
ね、だからね、あの世の中でね、その結果、そのいろんな詐欺に遭うね、うん、もう結婚詐欺、それからいろんなお金の折れる詐欺に遭うっていう、うん、その心理状態をね、相手が把握していて、うん、それをうまく取り入れられちゃうと、うん、誰でもそうなっちゃうってことですよ。
なるほどね、
うん、
注意しましょう、
は
い、我々も注意しましょう、
だって今回ね、確かどこだったかな、 どちらかでやっぱおじいさんが、うん、息子がそのお金がなくなって、うん、何千万というお金を渡しちゃった、はいはい、のも、うん、同居の息子ですよ。
え、そう、
うん、うん、同居の息子が表に出ていて、うん、それで仕事に行ってこうなっちゃったから、お金を工面してくれ、うん、同居の息子がいるのにね、うん、なのに、うん、渡しちゃうんですよ、うん、だからそういう手口っていうのは巧妙にこう心理状況、うん、状況をね、うん、把握してる。
あ、分かった、ジュンさんもそういう用の曲をもう作るしかないですよ。
うんね、あの驚々しいような驚々驚々しい、それ作りました、だから何曲か。
でオレオレ被害をなくすために全国回ったんです。
そう、久保さんの場を捨てて、
その戯曲とともに、
戯曲とともにね、
いやいや、もう街中を回ってオレオレ被害をなくそうと、
ね、そういうギタリストになって、
そうそうそう、
皆さんのために尽くそうかな。こうなったら
というね、うん、なかなか重装もいろんなね、
いろんな経験生きてるしますね、本当にいろんな声をかけていただいて、それ
が9月29日
29日です、はい、はい、
ちょっと興味深い人は ね、
そうですね、
ぜひチェックしてみてください、
ね、え、うん、うん、はい、昼間なんですけどね、うん、あのどうぞぜひ、はい、広北公会堂でやります、
ということで、ね、
はい、
また再来週になりますけど、
はい、
よろしくお願いします、
よろしくお願いします。